ったく、なんで俺が。ま、学費を出してもらってる以上、俺に拒否権はないわけだけど。俺、湯川一馬が不便な田舎から都内の大学に進学してから、もう2回目の夏が終わろうとしていた。長い夏休みに暇を持て余していたある日、久しぶりに母親から電話がかかってきたんだ。はい。ああ、何？え？あ、いや、別にそういうわけじゃ。わかった、行くよ。だから、わかったって。心配するなよ、母さん。どうやら、兄和樹と数日前から連絡が取れなくなっているらしい。同じ都内に住んでいる俺に様子を見てこいというわけだ。和樹は8つ上の兄で、大学で研究員をしている。民族学とやらを考察し、寂れた村や町に行っては色々と調べて回っているようだった。兄弟とはいえ、これだけ年が離れていれば本気の喧嘩などしたことがなく、どこか気を使い合う関係だ。とはいえ、いつも何かと面倒を見てくれた兄のことを嫌うわけもなく、むしろ我が道を突き進んでいるその生き方に尊敬の念さえ抱く。論文だの調査だの、日頃から忙しそうな兄ではあったが、実家にはまめに連絡を入れる方だった。そんな兄が親が心配するほど連絡を入れないのは確かに珍しいけど、ま、彼も子供じゃないし、子離れできない親の面倒を見てやるような、俺はそんな感覚だった。そんなわけで俺は夏休み最後の週を使い、兄が調査に来ていると話していた藤木村に向かっていた。いくら田舎とはいえ、東京都内。昼には着くだろうと高をくくっていたが、実際に着いたのは夕日が地面に沈みかけていた頃だった。バスから降りようとすると、運転手に声をかけられた。お客さんも物好きだね。こんな何もないところで降りるなんて。タクシーも通らないし、明日の朝までバスは来ない。ずいぶん軽装だけど、どこか泊まるあてでもあるのかい、と。周りを見回してみると、全くと言っていいほど人気がない。だがここまで来て、兄を探さずに通り過ぎるわけにもいかない。大丈夫ですと運転手に告げて、バスを降りる。とりあえず、道沿いに歩いてみるか。運転手の言った通り、バスが行ってからだいぶ経つというのに、あれから一台も車が通らない。行けども行けども目的の村は見えてこない。諦めて引き返そうにも、今から道を戻ったところで朝までバスは来ないのだ。盛大にため息をついたその時、目の前を黒い蝶が横切った。アゲハによく似た真っ黒い蝶が一頭。頼りない飛び方で、しばらく俺の周りをひらひらと舞っていた。あ、そういえば、この前兄貴がくれたメールに蝶の話が書いてあったっけ。不思議な感覚だった。別に珍しい蝶というわけでもないのに、なぜかどこか儚げなこの蝶が気になった。 音もなく真内を追うように、俺は暗い道路を歩き続けた。どのくらい歩いたろうか。途中、何度か分かれた道を蝶に任せて進んでいくと、いつの間にか小さな村にたどり着いていた。とりあえず村の人に会って兄のことを聞かなければ。俺は人影を求めて村の中をさまよった。しかし、どういうことだ。回っても回っても、どこにも人の気配は見当たらない。まるで無人の村。廃墟の中を歩いているかのよう。心細くなり、路地に腰を下ろして途方に暮れていると、背後から一人の中年女性に声をかけられた。泊まるあてもなかった俺は、この村でアパートの大家をやっているというその女性の好意に甘えることにした。ほんと助かりました。ありがとうございます。あ、俺、湯川って言います。早速、兄について尋ねてみると、2週間くらい前に似た背格好の男がこの村を訪れ、その時もアパートの空き部屋を貸したとのことだった。おそらく兄だ。が、次の場所へと移動するため、つい3日前に出て行ったのだという。あまりのタイミングの悪さにどっと疲れが襲ってくる。女性の後をついていくと、一軒の古びた木造アパートが建っていた。錆びた階段を上り、2階の奥にある空き部屋へと案内された。当然電気も水道も使えない部屋だったが、野宿よりはマシだ。万が一のことを考えて、デイバッグに補助食品と水を入れておいて正解だった。大家から懐中電灯を借りて部屋に入る。疲労と安心感からか、倒れるように寝転び、畳の上で大の字になった。大家は兄の次の行き先については一切聞いていないという。行き先がわからない以上、ここにいても仕方がないしな。明日、朝一で帰ろう。部屋の空気、入れ替えるか。ずいぶん長いこと使われていなかったのか、部屋中、妙な匂いが立ち込めていた。畳の日焼け防止用に貼られた茶色い紙に手をかけ、破らないようにそっと動かして窓を開ける。なんだ？2階からの風景は想像よりも視界が悪かった。目の前に立つ大きな木のせいだ。街灯もなく、アパートの外の道は月明かりでうっすらと地面が見えるのみ。そんな暗闇と化したあたり一帯に、ふと違和感を感じた。まさかと思って懐中電灯で窓の下を照らす。すると木の陰に見えた。ぎょろりと光る黒目が二つ。帰ったはずの大家がこちらをじっと見上げていたのだ。目を見開いて、異常な目つきで俺の方を凝視している。まるで俺が逃げ出さないかと監視しているようにも見えた。ドクンと心臓が跳ね上がる。俺はすぐに光を大家から外し、気づかなかったふりをして、すぐに窓を閉めて鍵をかける。見なかったことにしよう。見なかったことに。 今度は玄関扉のポスト、外から人がまさぐるような音が聞こえた。ゾッとした俺はそこらにあったほうきを持ち、足音を殺してゆっくりと玄関に近寄った。一瞬、玄関脇のキッチンの窓に人影が映ったような気がした。唾を飲み込み、落ち着かせようとするが、自然と呼吸は速くなっていく。俺は意を決して扉を開けた。だが、玄関外の2階の廊下には誰もいなかった。とりあえず、今夜はもうどこにも移動することはできない。鍵がしっかりとかかっていることを確認して寝ることにした。しかし、目が冴えてしまって簡単に眠れない。あれからもう2時間、移動の疲れもあってようやく眠りに落ちようとしていたその時、どこからか物音が聞こえた。天井？いや、押し入れの中か。ネズミでもいるのか。懐中電灯を持ち、ゆっくりと押し入れに近づく。一度大きく息を吐いてから覚悟を決め、押し入れを開けた。空き部屋だというのに、そこにはいろいろなものが詰め込まれていた。古い写真に茶色く変色した手紙、大きなカゴのような入れ物。だが、一番目を引いたのは、ロシ様と書かれた札のような紙と、その横に置かれた2本のろうそく。何かを奉っているのだろうか。見てはいけないものを見てしまったような感覚に襲われる。気持ち悪くなった俺は、すぐに押し入れを閉めた。それにしても、さっきの音は一体何だったのか。また玄関からだ。今度はドアノブを回す音。悪いことにその音は次第に速く乱暴になっていく。誰だ！？威嚇するように声を張り上げるが、お構いなしに何者かがノブを回し続ける。
いい加減にしろ、警察を呼ぶぞ。
怖くなった俺はさらに大きな声で怒鳴りつけた。その時、突然ズボンのポケットに入れていた携帯が鳴り始めた。俺は半ばパニックを起こしながら携帯に出た。
カズマ、早くそこから逃げるんだ。
それは兄の声だった。
兄貴、兄貴、今どこにいんだよ俺。
ありえない。襖がものすごい勢いで倒れてくるなんて。この部屋には誰も、押し入れには誰も、何もいなかったはずだ。なのに、ザリザリと畳を引っかくように何かが這い出てきた。何かだ。真っ黒い何か。人のような、髪のような、もろもろとした大きな黒い塊。黒いわだかまりの束の隙間に、時折白い着物のような生地が垣間見える。それが人が這い出すような動きで、確かにこちらへ近寄ってきていた。
逃げるったって、どうすりゃいいんだよ。 玄関のドアノブはガチャガチャと激しく回り続けている。あそこから出る勇気なんて俺にはない。ここは2階で下は土。窓から行けるか。窓に駆け寄り乱暴に茶色い髪を解ける。やはり大家はまだこちらを覗いていた。いや、大家だけではない。どこに隠れていたのか、村中の人間すべてが集まってきたかのような大勢の老人たちが目を見開いてこの窓を見上げている。手に手に松明や鍬を持ち、それはゾッとするほど異様な光景だった。あまりの恐ろしさに思わず大声を上げてしまった。腰を抜かして尻餅をつく。早金のように脈打つ心臓。まともに呼吸ができなくて息が苦しい。背後を振り返ると黒い塊がすぐそばまで這い寄ってきていた。もうどこにも逃げ場がない。ガタガタと体を震わせ歯を鳴らすことしかできなかった。黒い塊から目を離すこともできずにいると、どこから入ったのか一頭の黒い蝶が俺の近くを飛んでいた。あれは夕暮れ時に見たあの黒い蝶と同じ。蝶はそのまま部屋の奥へと飛んで行き、トイレの扉の隙間へと消えた。 待ってくれ。
なぜそう思ったのかはわからない。ただ兄の逃げろという言葉が頭の中によみがえって、考えるよりも先にその蝶を追ってトイレに飛び込んでいた。すぐに後悔が襲ってくる。より追い詰められただけじゃないのか。慌てて個室の隅々を見回す。しかしそこに光明は残されていた。トイレの壁の隙間から月明かりらしき光が漏れていたのだ。
ここを蹴破れば。
そう思い蹴破ろうとした途端、外の黒い塊が狂った女のような声を上げながらトイレの扉にぶつかり、扉を壊さんばかりの勢いで乱打し始めた。開けられないよう両手で取っ手を引っ張りながら、渾身の力を込めて月明かりが漏れていた壁を蹴りつける。4度、5度、6度、何度も蹴りつけているうちに壁には人が通り抜けられるだけの穴が開いていた。俺は急いで穴に飛び込んだ。背後で扉が開け放たれる音とものすごい規制が聞こえたが、振り向いてなどいられない。2階から1階の庭へ飛び降りる。落下の最中またあの黒い蝶の姿を見た気がした。走った。ただひたすら走り続けた。アパートを飛び出してからずっと人のいない道をただ必死に走り続けた。いつの間にか空は知らんで夜が明けようとしていた。ふらふらとした足取りで道路を歩き続けていると、目の前にバス停を示す標識が立っていた。この村に来た時降りたバス停だった。そこで初めて気がついた。自分のデイバッグに 先ほどの蝶が止まっていたことに。まるで呼吸をするようにゆっくりと羽を動かし、逃げる様子もなく、ただ静かに佇んでいた。お前のおかげだな。助かったよ。俺は思わず話しかけていた。疲れ切った体に鞭打つように立ち上がり、バス停まで歩く。呆然としたまま古びた長椅子に座っていると、すぐにバスはやってきた。お客さん、無事だったか。心配したよ。こんなところに来ても誰とも会えなかったろう。この村は十何年か前に疫病でみんなやられちまった廃村なんだからね。とっくに誰も住んでやしない無人の里ってわけさ。幽霊にでも会わなかったろうね。運転手は笑って言った。俺は言葉を返す気力さえ失っていて、口を開くこともできなかった。カバンを両手で抱え、力なく開いたバスの扉に手をかけ、乗車口の階段をゆっくり登る。すると運転手が声を引きつらせて言った。あんた、カバンに何を乗せてるんだ。と、カバン？蝶がどうかしたのか。と、抱えていたカバンを見て、俺は愕然とした。それは人の腕。見覚えのある時計をつけ、携帯を握りしめたままの、引きちぎられた兄の腕だった。